皆さんどうもこんにちは。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます。一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです。今話しているのが学生の純喜です。よろしくお願いします。そしてのりさん一言をどうぞ。
昆虫や生物多様性の話をしています。よろしくお願いします。
以上すごい進化ラジオでした。
理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B 聞いてください。ごきげんよう。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラムコペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるーく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
もっこもこパレード。
麦茶のように OS1 を出す家青春アルデイドオーディエナ。
アニヤギです。OS1 って何？
ヨーグルト飲料、乳酸菌ですね。まあ一日一本飲むといいみたいな。
はいはいはいはい。
普通の
ヤクルトできない。
やつどう違うのか分からんけど。
はいはいはい。
まあ一応780回で締め切りました感想の、
はい、
当選の話とかは、
はいはい、
来週にまとめて。しますが、一応物が届くのはちょっと時間に余裕を見てもらえると嬉しいかなと思いますので、
はい、
少しだけお時間をください、
はい。
でまあ一応先に告知すると、久しぶりに収録だけちょっとやろうかなと思ってまして、
はいはいはいはい、
今週のだからもうこれ更新されたらすぐやな、10日の
収録ね、
登録、
はいはい、
6月10日の、
うん、
木曜日の夜7時から2時間だけで、モテラジの豚尾さんを読んで、ちょっとモテラジの収録に混ぜてもらいつつ、アルデイドの収録に豚尾さん出てもらったりしようかなと、
はい
はいはい、まあ、軽い登録って感じになると思いますけれども、
まあそうですね、はいはい、
なんでそれをちょっと撮りたいなと思ってますん で、
はい、
で一応7時9時でお客さんが入ってもらえることに、ドリンクのラソーダ8時っていうちょっと変則になると思うんですけど、今大阪のやつがイベントは9時までやっていいってことになってるんで。
なるほど、そうなんや。ドリンクはじゃあ8時まで提供する。
飲食店は8時までしか営業できない。
なるほど。
なんでなんかそこってだからまあ野球とかのこと見越して言ってるんやろけどな。
あ、
そのイベントっつっても僕らのようなイベント。
なるほど。
でまあ一応、まあ、人数も少なめでってことなんで、まあ、
はいはい、
まあ、来てもらってると入れませんってことはまあないと思うんですけども、
まあね、実績から考えてとか、はい、はい、
まあけど一応軽くやりで配信もします。
はい、
配信もやるし最終的にラジオにも残るんですが、
うんうん、
一応そのリアルタイムで有料配信も一応しようかなと思ってますんで、
はいはい、
まあよかったら、
はい、
その時間に見てもらったり来てもらえると嬉しいんじゃないかなと思います。
はい、
まあ、すっかりもう季節は 夏になりつつある
ん
ですけれども、
いやもう時間がおかしいですね、こう感覚が。
まあ、あったかなったのにまだ一気に涼しになってるから
まあそれもある。
温度差がほんまに前日で10度ぐらいかかったりするから、今
生活に起伏がないからこう季節感が薄いよな。
まあそうね、今家出ることも減ってるやろうし、みんな。
まあそうですね。
まあオリンピック騒動も一段落するどころがいまいちややこしいんじゃないかなという時期。
まあでも黙っててもさ、もうあと1ヶ月半したら終わってるか始まってるわけやから。
まあ始まってる、
まあ、始まってるか終わってるか知らんけど、まあ興味ない人としてはもう距離置いとこうかみたいな。
もう結構問題やなっていうか、問題ではないんやけど自分の中で思うのは、
はい、
まだ6月いっぱいにやると、にやるかやらんか決めんとかんかな、6月末まで緊急事態が伸びてるんじゃないかみたいな憶測が言うのが言われてますよね。まあそりゃそうやろうなって気がするんやけど、
はい、
思ってるのはオリンピックいざやるとしても、
はい、
何競技ぐらいやってどれぐらいの国が参加してるかも全然知らんなと思う、僕。
あ、
そもそも。
まあまあそうですね、まあ、種目とかはチケット発売の時にね話題になって結構流れたりしましたけど、
あとマラソンとかってどうやってやるんやろうなみたいな、普通にやるのかな。
そうちゃう、ただだからその沿道観戦しないでくださいねは言うやろ
う
し、
うん、
まあでもコース隠すは無理やからな。
まあそうやな、うん、立ち入り禁止区域を増やすとかになるんかな。
まあそうでしょうね。
まあそんな
とか、まあ相当厳しいと思うけど、
もともと僕冬季は割と好きなんですよね。
あはは、
カーリングとか好きだからけど、いつも確かにこの普通のオリンピックは結構知らん間に終わるイメージで柔道ぐらいしか見えへんなって
。なるほど、これが一覧だかな。だから競技でいうと33競技
あ多いような、少ないような。
あでもなんかその中にいっぱいあるやん、こう水泳とかでも、じゃあ泳ぎの肩があったり長さがあったりとかするし、うん、まあそうですね、陸上は陸上ですからね今競技。陸上の中でめっちゃ競技数あるから、
それで33やから相当ある
よな。相当あるんやろね、うん、って感じするけど。
まあなんか野球とかもやったりやらんかったりすんねんな、実は。開催国が決めんねんな、何の競技するかって。
ああそうそうそう、ね、何個かエキシビションを決めれるんですよね。
だから古文会でいうと空手が入ってんねん。
空手が入ってます、
ね、けど次回でも空手が入れんことが決まってるみたいな、
うんうん、
だからまあそう思うと不思議よな、オリンピック空手の金メダリストっていうのは世の中に数人しかおれ
へんく
なる可能性があるやんな。
まあ、
でブレイクダンスが入んねんな今度。
ああブレイクダンス入るはずですね。やし昔まあねソフトボールがねなくなったりとかね、
うん、
まあ新しい競技が入ったりなくなったり当然するわけですし、
まあ、そもそもなんかさ、こんな時期やらんでいいやんみたいな論調聞いてても思うけど、
うん、
それで言うとそもそもやらんでいいやんって思うよな。
まあそうなんよ、
うん、
まあただそんなこと言うとね、人が生きてる意味なんか特にないわけで、
そう、そもそものことはほとんどやらんでよくなるから
な。そうなんですよ、そうなんですよ。
だからやりたいって理由はやるには十分な理由な気がするんやけど、
うん、
まあ難しいところやね。
まあ
政治的な部分はまああんまりどっちでもいいけどって感じやけど、
まあそうっすね。まあでもオリンピック島とか作ってそこでなるべくやりますみたいな感じで客観無観客でやるってなったら やれると思うけど、全然。
まあやる側としてもやってもやらんくてもメリットもデメリットもあるから、
うん、
なあ。けど競技場ができてない問題とかあったやんか。
はいはいはいはい、はい、
ああいうのでなんか7になってくると知らん間にクリアしてるんだよね。
それはそうなんちゃう、なんか1年伸びてるし、1
年伸びてるしな、
うん、
確かに。
まあ、それはまあそういう問題はなくなったけど、逆にね維持費がお金も入ってこない状態で、
うん、
新しい建物がいっぱい建ってるっていう感じにはなってると思いますけどね。まあ、まあ、どうなることやらですけど、まあでも普通に考えたらやるでしょ。もう日数的にやらんしゃあないみたいな日数だと思うけど、
まあ畳む準備も一緒やわなって感じはするよな。なんか急にけどテレビがやってもやらんけどもこんなに感染者には影響ないですみたいな報道し始めたら、
まあ、
テレビってテレビやなと思った
ら、いやテレビはテレビやなと思うな、
うん
うん、ほんまに。
お前3日前と言ってること違うやんみたいな、同じ番組でみたいな。
そうやね、
お平気でする怖さはあるけどな。
ありますね。
まあそんな中旅行も、まあ、緊急事態がとりあえず終わらんと 僕的にはクラファンの皆さんへのお返しっていう問題がずっと残ってて、
クラウドファンディングね、
1年を超えてしまって渡せないっていうか、まあ、来てもらわんとできないことが多いんで、
はいはいはいはい、
そもそもそのコロナ収束祈願というか収束祝いをするというような人が多かったん で、
はい、
まあ、それもずっと喉の奥に突っかえている感じはあるものの、さすがにけどオリンピック以降ちょっと風向きは変わってくるんやろうけどなっていうことも言い飽きましたね
、はい、まあ、でもアメリカの、ね、状況とか見てるとまあ順調に元に戻ってきてるみたいな感じが、
そうやな、インドは止まらんけど
あるんで、まあ、だからまあ、ワクチンをね粛々と打っていくことが大事ですよ、
まあ、そうですね、まあ、周りにも結構もう打ちますっていうと出てきましたね、
は
い、
ああまあね、そうでしょうね、
うん、
一応だって1日100万本打てば100日で1億本打てて、これでまあ 50% の人が2回接種した感じになるし、
200
日経てば一応理論上全員打てるんだから、
まあ、年内ぐらいのはずやろな、
あ、まあまあまあっていう話には
なってはいる、
まあ、なってきてるかなと思いますけどね。
まあ、あとなぜか君が 3D プリンターを急に使い出せる
そうなんですよ、ちょっといろいろあって 3D プリンターを手元に、まあ、お借りできてるんですよねはいはいはい、あのヨーヨーを 3D プリンターで作ろうという、まあ、ちっちゃいサークルみたいなのがあって、まあ、そこからちょっとお借りしてるっていう経緯があるんですけど、で、まあ、自作のヨーヨーとか作ってるわけですよ。
そんな高くないよな、けど
今ね、そうですね、僕使ってるのはね、
綺麗にできてる。
それはほぼ普通に使えますよ。プルサミニっていうやつを、まあ、うちの今手元にあるんですけど、うん、いやもう昔の機種しか使ったことなかったから、ちょっとむっちゃ綺麗に出るやんと思って。
バリとかもあんま出へんの。
バリもだいぶ、まあ、ヨーヨーは丸いんで出にくいんですけど。
あ、確かに。
まあそういうのもまあまあ調整次第やけど。まあ、結構開けポンっていうか、まあ調整そんな線でも結構綺麗で、
ちょっとしたデザインっていうか、そのデザインというか形を作って、
はい、
中の蓋作るとかぐらいやったら30分ぐらいできるもん。
あ、できるできるできるできる。
材料費もそんな昔は高くない。
まあまあそうですね、材料費は1キロでまあ3000円せえへんぐらい
やったら、まあ、この、まあ、皆さん見えへんけど手元にあるヨーヨーやったら、まあ、10個ぐらい、
ヨーヨーだとね 50g ぐらいなんで、
あ、20個
20個は出る
え、そんなやつ。
はい、
で1キロで5000円、
3000円ぐらいですね。まあざっと
やったら1個、
ね、いいやつやったら5000円ぐらいします。
1個200円ぐらいできるってこと。
まあそうですね。
あ、それやったら急に安いな。
いや結構安いと思いますよ。まあ、なんかデータ作るっていうのができる人やったら意外と面白い。でプルサミニって今多分400ドルとかじゃないかな、
4、5万とか。
そうそうそうそう、だから全然安いですよ。
それはありやな、
趣味として全然ありですね。
確かにそれ作ってほしいもん割とあるかもな。
ああ、まあ相談してもらったらできる可能性ありますんでね。
いや、なんか特殊なフックとかさ。
ああ、うん、そうそう、あのね、ジグみたいな、なんかちょっとここに引っ掛けるの欲しいなとかさ、
うん、
うちでもやってんのは、あの赤ちゃんのベビーガードっていうのがあるんですけど、うん、うちってね、そのなんていうかな、こう 角がこうつっかえ棒を置きたいんですけど、うん、台所の入口にちょうど角と角なんですよ、その左右の端が。ははははで普通につっかえ棒を置けないんですね。
ははは。
だから壁の角度に合わせたつっかい棒を受けるためのジグを作って、
角を平たくするというか、
角、斜めの角を尖ってるところに
面で
45度の面を作るためのパーツを作って、
なるほど、
置いてやると壁と壁の間に斜めやけどつっかい棒を置けるみたいな。
へえ
みたいな。
パーツ作るには
便利ですね。
めっちゃいいやろな。
そうですね、うん、
iPhone をちょっと引っ掛けるとかさ。
あ、そうですね。
僕あのライターに紐を通したいのよ。
はあ、はあははあ、
あの、なぜなら、
できますね、多分。
だから車でめっちゃライターをなくされるから。
はいはいはい、は
い。いろんな人に。
ああ、なるほど。
だから何回
よく。ライターって確かに紐つけるとこないんか。
そうやね。で、それをやるためのキャップみたいな、ゴムキャップみたいなのものとしてはあるんやけど。
はいはいはい、はい。
で、それをつけて、それをエアコンの入り口とかに引っ掛けとけると。
なるほど。
あの昔で言うとさ、銭湯に行ったら大体ライターと爪切りを紐でくくられてるもんやって、はい、前にもガムテープとか付けられてるもんやから、はいはいはい、ああいうのそういう何らかのもんに紐をつけれるようにするキャップっていうの欲しいなと思って、
はいはいはい、ああできますね多分。
あ、それは欲しいな。
はい、こうライターケースの端っこに穴が開いてるみたいなね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、それ全然できますね、うん。
そういう
のはね、意外とね作れると確か便利で、あとまあ僕なんか仕事上実験の道具でこんなんあったら便利なのになみたいなの結構あるんですよ。
ああ、この名前飛び出せる笛をね今アニオで作ってるんですけど、この飛び出す高さとかは決めれるもん。
決めれますね。名前が飛び出す笛って全然表現できてない感じするけど
笛の横に名前が、
あの 笛なんですけど、
平たい笛な、
あのホイッスルね、
うん、ガムみたいな、
うん、で、まあ、これはただ単にあのちょっと遊びで人の名前を書いた特に役に立たないグッズみたいなのを作ろうっていう話があって、うん、でその時にただ単に漢字で書いた名前を10ミリぐらい1センチぐらいの分厚さにこう、
いやけど
立体化したみたいなやつを作ったりしたんですけど、
これね大阪と名古屋には多いなと思ってる豚尾さんとよく言う立体看板ってやつで、
はいはいはいはい、
大阪とか名古屋って店名をなぜか文字を飛び出させる看板が多いんですよ。
ははへ、
だからこれボディの方をそういうなんか店の屋根っぽくしたら、
はいはいはいはい、
立体看板ホイッスルにはなる。
あ、まあ、なんか店とかはね確かになんかグッズになるかもしれない。
で この笛名ってね、ほんま小さいライターぐらいのサイズのホイッスルなんやけど、
ね、
これでいくらぐらいですか。
それ何倍やろ。こんなん全然 10g もないと思うから、
まあ1個作るのにそこそこ時間かかんねんな。
これはねそうっすね、50分ぐらい。
だから金1個2個遊びで作るのは気にならんけど、じゃあこれ50個ってわけにはいかんって話な。
あ、でもデータを複製して並べて置いといて一晩回したら一気に何個もできるから、
案外それは、
まあ、それはできるみたいなね、
苦じゃないと
話はまあありますけどね、
まあ、10個ぐらいまで苦じゃないって感じやな。
そうっすね、はいはいはいはい、さあ、まあだから、30円とか40円かな原料の値段は、うん、
まあ技術料とか考えたら1個300円ぐらいで下ろす
みたいなね話でしょうね、はい、とかね、いろんな、まあ、まあよくわからん遊びもしてますけど、
そんな中、
はい、
今日の質問です。
はい、超スーパー野郎さんから質問です、
はい、
いかにお過ごしでしょうご兄弟、さて質問ですが、人の視線を感じるのはなぜなのかということです。視界にないところからの視線をなんとなく感じることは誰しもあると思うのです、
はい、
時には鏡越しにも見られていることを感じます。これはなぜなんでしょうか。いわゆる魔女案件なのか、それとも博士の守備範囲なのか、ぜひ教えてください。頑張れアルデヒドという、ね、
人の視線をなぜ感じるか。
そうですね、
最近難しいよな。けど一個普通に思ってんのは、
はい、
僕がよく言ってたんですけど、家帰った時にあの今でテレビつけっぱなしやったわとかって、夜砂嵐で何か音も流れてないのに奥の部屋でテレビついてる気配って分かるよ。
ああはいはいはいはい、
なんか、
はいはい、
あれテレビついてないと思ってついてたやっぱりみたいな、
あるね、
あるから、あれと似てて、
あの黒い画面が映ってるってや
つ。そうで遠くそうそう遠くやったら光でも関係ないはずなんやけど、
はいはい、
分かるから、やっぱ何らかの電磁波みたいなもんっていうのは感じてるんかなって思ってるんですよ。
ああなるほど。
で人間もそんなもん飛ばせないと思ってるかもしれんけど、
はいはいはい、
人間の脳ってのは全ての信号が電気で飛んでるだけやから、
はいはいはい、
目で見るって思った時って脳から目には電気が当然流れてるわけや。
あ
よく見るって集中して、
はいはいはいはい、
動向焦点を合わせるだけで、だからっていうことは当然多少の電気は飛んでんじゃないかなと僕思ってて。
ああじゃあ電磁波問題じゃないかってこと。
そう電気とか電磁波みたいなもんが実際飛ぶんじゃないかなっていう。
あ人の視線も。
そうそうそう。
あ
だから見えてなくても感じるんかなって。
なるほどね。
で僕は言わそう。
魔女案件っぽい回答やね。
そうやね。
ああのね、まあまあ科学的な話で言うと、あの大事なことは仏教の内容とも被ってて、その脳みそっていうのは実は目から入った情報っていうのを我々が認識してる以上にものすごい見てるんですよ実は。でその中からいる情報だけを脳が取捨選択して いる情報だけを僕らが記憶したり感じたりしてるんですね。
まあ、あの少年 A とかがかかってる病気みたいなんでな、
はい、
その見たもん全部覚えてまうから気が狂うみたいな。
ああ、はいはいはい、
ありましたからね。
何っけ、視覚記憶みたいなやつ、
うん、名前忘れた、
はいはい、
なんちゃら病
ありますねみたいなことが、まあ、あるんで、っていうのが、まあ、非常に重要なことなんですけど、うん、科学的な話で言うと、あのですね、人間がなぜ目を発達させた動物になってるかっていうことですよ。
他が劣ってるからじゃない。
あ、で、まあ、他が劣ってるからもあるんやけど、まあ、人間っていうのは目に特化した動物なんですよね、基本は、
うんうん、
目から入ってくる情報をものすごく処理しようとして脳が大きくなっていって目が大きくなってるんですよ。で、まあ、その中でじゃあ何を特に、受け取るために目を進化させたかというと、当然動詞の人間であったりとか、
うん、
獲物であったり動くものを捉えるっていうことは、
うん、
すごくそもそも脳は重視しているんです、
はいはいはい、
でその中でも現代の、目に入る情報で一番大事なのはアイコンタクトですね。
ああ、案外
そうなんです。だからあの目、視線を感じるようにできてるっていうのは当たり前といえば当たり前なんですよ、
うん、
でその人間の目が一番引っかかるものっていうのは他の人の目の動きであって、でそれが例えば視線を視野、視界にないところからって言うんですけど、
うん、
視界にないところとか鏡の中なんていうのは全然実は視界の中で我々と、
まあまあまあまあ、
でその例えば真横とかね、真横ってギリギリ見えてるんですよ人間の目って、
うん、
なんですけど、まあ、真横とかで見えてないなと思ってても見えてて、で脳は感じてるんですよね視線を。
まあデジカメで撮ったら、あ、違う、今ビデオカメラとか最近撮ってて、
はいはい、
でそれで撮ってる時には分かってなかったけど、スローで見たら、あ、この時実はこの人こんな顔してたやんみたいなとかが分かるっていうので、あれって認識してないけど見えてるわけじゃん。
そうですね、
もうそれすごい好きなんやけど、そのアイドルのさコンサートで今風吹いたなって思ってビデオ撮った時に、
はい、
見てなかったけどスローで見たらパンツ見てたみたいな話なんで、けど認識できてないけど肉眼でパンツ見たわけよ。
あ、まあまあ
っていうことを僕はすごい思うんやけど。
なるほど、認識はしてないけど見た、
そう、目は通ってたんやけど、ただ気づけてなかったわけで、
はいはいはい、
それと一緒だから実は人間は認識できてないけど見えてるもんっていっぱいあるから。
そうですね、
だからその中に例えばその真横だから多分自分でさ右手をさ耳の後ろぐらいに持ってきたらさ、はい、確かに君が言う通り見えてないの今僕の視界に、
はいはい、
けどここに手があることはなんとなく、特にここで手を動かすとなんか動いてる感じはある、
まあ、そうなんですよねみたいなのとかはあって、だから視線をなんとなく感じるっていうのは、視線っていうのはものすごく感度が高いんですよ人間にとって。
まあ、そうやろうな、
はい、
なんか匂いでもその肉が腐った匂いとかっていうもんは、
はいはい、
人間にとって一番食べれるか食べへんかを判断するところやから、命に関わるから、刺繍に関して人間はめちゃくちゃ敏感らしい、
うんうんうんうん、
だからうんことかおしっことか腐ったものの匂いにはめちゃくちゃ敏感になってるっていうので、
うんうん、
実はめちゃ臭いって感じるっていう、
はあはあ、なるほどね。
実は匂い自体はそんな強くなかったじゃなくて、
うん、
けどそれに敏感やから分かってるだけっていうのはと似てるかもね。
まあ、そうですね、
視覚だけ敏感っていうのは、うん、
だから人を視線を感じるのは人間にとって必要だから、脳で無意識にチェックしてるからです。
確かにこのもっと言うとさ、例えば頭の後ろでさ手が動いてると、
はい、
見えてなくても感じてなくても認識的にレベルで風の空気の流れとか感じるもん、
ね。まあ、そうなんですよね。
とかあと光の
音とかね、
音とか光の入り方が変わったりすることを実は感じるから、うん、思ったより見えてるって話ね。
そうなんです、だからこれは思ったより見えてるって話でっていうのが、まあ、多分科学的な回答。
うん
うん、
まあけど僕の思うからでも結構科学寄りなんで認識的品レベルの、いや何かさほんまに思うけど、机の上がすごく綺麗な机の、うんうん、普通に掃除が行き届いてる飲食店の机に座った時に人は何も感じひんのよね。そこは無やね、脳幹やね、
はいはい、
けどたった一滴水があったら、え、拭いてないやんとか思うわけで、水が一滴あってもなかっても汚れるわけでもないけど、 一滴水があることで一気に汚い机という印象になるし、
まあ確かに
脳内でその辺は触らんとこうってなるからストレスが発生するのよね。
まあまあまあ、
だから実はその情報って一個でもノイズが入るだけでめちゃめちゃ、まあ、賢いっぽい言い方するメモリーのリソースがされてるというか
、はい、まあまあ
っていうのは思うんで、
まあね、だからノイズを感じる能力ってことですよ結局は。
そうですね、うん、そうですね、ノイズっていうのは思った以上に認識できてなくても心の中では引っかかるっていう、
まあまあそれもありますね、うん、
感じの答えじゃないかなと。
まあそうでしょうねっていうとこだと思います。
はい、と思います。はい、はい、というわけで最初にも言いましたけれども、はい、木曜日の10日7時から9時で、一応ブダオさんとアルデヒドとモテラジの収録会をやろうと思ってますんで、多分1000円になると思います。1000円ドリンク別なんですが、うん、まああの無理に来いとは言いませんが来てくれたら嬉しい、はい、
そうですね、
はい、あのイベントを復活させていくためのリハビリ的イベントになりますが、
はい、
はい、よかったらぜひあの顔を見に来てもらえると嬉しいなと思います。
そうですね、はい、
はい、というわけでお届けしましたのはぶっちゃかしわけと
谷合博士でした。
あの一個追加なんですけども、あの去年から日本生ハム協会さんというところがですね、生ハムの試験始めはったんですよ。
はい、
はい、でネットで簡単に初級と中級受けるんで、もしよかったら勉強になるし面白いし、
私クイズがあって、
そうですね、で今年の、2021年9月に、エキスパート最上位の資格がこれ始まるっぽいんですよ。それ結構俺から見ても難しそうやなって内容やんですごい取れたら価値あると思うんで、一緒によかったら皆さん勉強しましょう。よろしくお願いします。
皆様、ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる啓蒙ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネットを殺菌冷凍
「結構摂取の栄養素」